さあ、引き続きまして、たくさん弁護士の法律相談のコーナーです。今日も和田総合法律事務所和田拓郎弁護士にスタジオインして、いただいております。こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、ゲームキャラクターの著作権についての、話題ですね。小学生の息子がいるのですが、息子の親友がこの時期転校することになり、お別れの記念に息子たちが描いたゲームキャラクターの絵を T シャツにプリントして T シャツをプレゼントしたいと思っております。著作権的に大丈夫でしょうかということなんですが、まあ、お子さんたちが描いたゲームキャラクターの絵をプリント T シャツにしたいんだけど、法律上問題がないかというような問い合わせですね。
あ、なるほどですね。はい、だから今時で言うと、そのマイクラとか、あとスーパーマリオとかだったりするんでしょうね。
はい。
ま、あの、結論からすると、うん、法律上は問題はないというような回答になります。
はい。
で、あの、前回、あの、これは電話でだったと思いますけども、うん、仏像、石碑などの、はい、を 3D プリンターで作ると、う
ん、
そういうご相談でもお話ししたように、はい、私的利用、私的利用ですね。
うん、
ごくごくこじんまりと個人的な空間の中で楽しむ、そういった場合に著作物を利用するのであれば、
はい、
例外的に著作権法違反にならないという、そういうお話を前回してるんですけれども、
はい、
今回のご相談についてもそういう事例というふうに考えますね。
なるほど、はい、ということは一応、まあ、著作権法が問題になってくるっていうようなことですよね。
そうですね、うん、著作権分野でいうところの複製権、はい、まあ、要するにコピーをする権利ですね、
うん、
あと本案権、なんていうかな、その元々の著作物にちょっと修正アレンジを加える権利、はいはい、こういった、複製権本案権を、まあ、形式的に侵害するというような形になるでしょうね。
あ、
形式的にはですけどね、う
ん、でも今回お子さんたちが描いた絵がベースになってるんですよね。
そこなんですよね、
うん、
あのお子さんたちが、まあ、その何か雑誌であるとか、まあ、漫画に、はい、掲載された絵を、まあ、真似て、描いた絵であったとしても、
はい、
先ほどの権利というのがやっぱ問題となってくるんですね、
うん、
でもちろんその漫画の一コマをですね、
はい、
そのままコピー機でコピーをすれば、これ当然、まあ、うん、複製権、コピー権の侵害ですよね、うん、はい、でこれはそのコピー機じゃなくて見よう見まねで、絵を描く場合にも同じ当てはまるんです。
お
ー、でその真似て絵を描くという方法を考えたときに、う
ん、はい、
例えば、トレーシングペーパーに、あの、薄い紙ですね、うん、はい、それに描き写すという方法であったりとか、う
ん、はい、
まあ漫画や雑誌を横に置いて見ながら、まあ、普通に真似て書く方法、
はい、
あるいはその漫画や雑誌は手元にはないんだけど、うん、確かこういう感じのキャラクターだったよなって、まあ、記憶に頼って書く方法なんてのもありますが、
はい、
まあ、いずれにしろ、うん、それってパッと見、あのゲームキャラクターだよねと、
はい、
誰もが分かる絵を描いた場合、うん、これ形式上は先ほどの複製権本案権の侵害ということになるんですね。
まあ、お子さんたちが描いた絵なんだからっていうような理由で許されるわけではないということですか。
そうですね、うん、まあ、世間的にはそれでいいのかもしれませんけれども、うん、法律上、まあ、子供たちの絵なんだから、まあ、ギャーギャー言うなよと、うん、そういうような法律上の正当化自由というのはないんですね。
ないんですね、
は
い、
あくまでも私的利用、うん、個人的空間の中で楽しむ範囲だから、うん、あるいは教育上の利用だからという限度で許されるだけなんです、
うん、
この点は注意が必要だから、子供のことなんだから、まあ、そんな気に細かく言うなよという話では全くないんですね、
う
ん、
あ、そうなんですね、
はい、ただ一方で、まあ、その、まあ、寛容な側面といいますか、もありまして、そのキャラクターを例えばですね、うん、
はい、
学校の配布物チラシに記載をするとか、うんうん、街のバザーとかのチラシに、はい、フライヤーとかに記載をするとかですね、
うん、
多少なりともその文化的というか、はい、教育的場面においての利用、うん、こういった場合は、まあ、事実上の黙認というのが多いとは思います、ケースとしてね、
はい、
うん、もちろんだからといってそれを許すということじゃ、正当化するというふうには弁護士としては言えないんですけれども、
うん、
まあ、黙認は多いでしょうねと、
はい、
でこれに対してそのキャラクターを集客、お客さんを集める目的で利用し、うん、まあ、営業してお金稼ぐと、そういった場合には まずアウトですよね。
ああ、なるほど、商業的に利用するとアウト、はい、ということですね。
そうですね。で今回のご相談はあくまでも個人的な、まあ、私的利用の範囲内なので、
うん、
まあ、お友達同士の思い出に、まあ、残る、まあ、最高のプレゼントとしていいんじゃないかなと思いますね、
うん、ああ、なるほどですね、
はい、
あ、まあ、先ほどのちょっと僕が ちょっとお話しした、利益目的だったりとか、商業目的になければ、ある程度は、まあ、黙認される様子にはなると
。そうですね。ちょっと話ずれちゃうんですけども、私、昔、Facebook をよくやってて、で、それこそこのラジオのコーナーで、ラジオ後に、その音楽流してた CD を。で、その Facebook 上に、今日流した CD はこれですよって、ジャケットの写真を写してたんです。で、実はこれも本当は、複製権、コピー権の侵害なんですね。
そうなんですか。
弁護士それやっちゃってるわけですよ。それ分かって言いながらなんですけれども、だけど、それっていうのは別に、その Facebook を使っても、じゃあ私がそれで何かこう CD について利益を上げるわけでもないですし、逆にそれで僕の知り合いとかがそういうのを知ることによって、まあ、ある種、まあ、その商品が広まっていくわけじゃないですか。そういうところで、まあ、要はまあそこら辺は黙認はされてるんだろうなぐらいのことはやってましたよね。
ああ、なるほど。なんかそういうこともあるんですね。ちょっとやっぱりこういう権利だと、まあ、その、ね、絵とか、そういうキャラクターグッズとか、まあ音楽もそうですけど、いろいろまあ著作権、権利があるわけじゃないですか。
そうですね。
まあ、本当になんかもう、個人個人で気をつけながら、そういったインスタグラムだったりとか、SNS アップしたりとか、いろんなものに使用するっていうものを、本当に気をつけないといけないですね。
そうですね。うん、形式上、もう SNS 上見てる限りは、もう形式上、著作権法違反ならいっぱいありますよね。
そう
ですね。まあ、だからといって、いちいちそこにこだわっていらっしゃらないんだろうな、と、企業側は、ということだと思いますね。
なるほどですね。で、まあ、また話戻ると、やっぱりそこに利益だったりとか、まあ、そういうなんかこう商業的に利用する場合にはちょっと音がめがあると、
あるでしょうね、
アウトということですね、なるほどですね、もう、うまく使い分けるという言い方も変ですけれども、上手にやらないといけないということですね。はい、ということで、そういえば和田先生、今日私とお会いするのは、もう今日が最後なんですね、この番組で。ちょっと私の方が金曜日に移動するもので、来週からはですね、火曜日が池田明夫さん担当になりますので。
池田明夫さんですね。
引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。ということで、今日もたくちゃん弁護士の法律相談のコーナー、和田総合法律事務所、和田拓郎弁護士にスタジオにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。